三菱 UFJ モルガンスタンレー証券の田中です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえます。
はい、じゃあよろしくお願いします。2点ありますので、1つずつお願いします。欧州、ヨーロッパの方がプリギャップ非常に高い伸びになってまして、これ今、他の地域も合わせてでもいいんですけれども、どんな状況になっていて、で、今後も、モメンタム、今年のガイダンスは、ざっくりいただいてますけれども、そんなに、モメンタム落ちることなく、持続していくのか、あと、競合との、比較みたいなところで、欧州、ちょっと状況もちょっと教えていただけますか。
まず一つ目はですね、欧州の場合は、もう、ほとんど、コンジューマーの売り上げないんですね。だから、リージョンの売り上げすべて見ると、やっぱり、米国もそうですけども、コンジューマーの伸び率が低いんですね。だから合わせると、ちょっと伸び率が決めてしまう。で、欧州の場合はそれのことございません。で、もう一つ目は、今日エヴァのプレゼンテーションで言ったようにですね、SaaS とか、あるいは包括的な、その大型案件とかね、ヨーロッパの方も結構取れてますので、その二つのファクターですね。ヨーロッパで結構大きい市場ですので、これからも期待できると思います。競合先に比較するのはちょっと難しくてですね、何を見て比較するのか、細かい地域別のね、同じタイプの売上げの開示であれば、できるんですけども、我々から見るといつも思うのは、自分のお客さんキープしながら拡大してるのか、その基準で見ると、欧米の方は、ヨーロッパの方は我々ちゃんとですね、完璧してると思っています。
はい、ありがとうございます。なんか何社かさらりと見るとやっぱり欧州の方大手さんも好調なんですけど、なんか環境がヨーロッパは特にいいとかっていうのはあるんですかね。
多分そういう意味で IT インフラに積極的に特にリスク関連情報保護の面でヨーロッパは結構厳しいですので、その辺ですね。もっと積極的に投資良くなるんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。で、あと2点目なんですけれども、この第4四半期のクラウド費用ですね。またすごく、SaaS のインスタンスが伸びてるってのがわかるんですけども、結構高い伸びだったので、前の四半期 Q3 と比べて Q4 っていうのは、何が起きてこういうちょっと高いコストの増になったのか、で、あと、今年の見通しは、ちょっと緩やかな伸びとおっしゃってらっしゃるけど、どれぐらいのイメージなのか、ここをちょっと解説をお願いします。
一つ、全体的にですね、今の説明で言ったVision One とか、Cloud One の利用が増えております。で、裏に当然のこと。で、我々としてお客さんにとりあえず使ってもらう姿勢ですので、これからたくさん使ってもらうと、そのうちに売上に変わっていく。で、その利用は増えています。これからなぜちょっと緩くなるのは、さっきも申し上げましたように、我々として内部でもね、いろんな効率的にやることを考えているし、あとは最初はですね、もうちょっと多めに、例えばリソーシングしなくてはいけない。そのうちに、利用が増えていくと効率が上がっている。この二つですね。あとは割りも増えると多少の値引きもですね、交渉できますので、このファクターです。
Excuse me?I think for the Q4,
第4四半期のコストですけれども、いろいろ新しいデータセンターの動きがありました。で、第4四半期に完了したわけですけれども、初期費用というものが第4四半期に発生したわけです。しかし、一旦設定しますと、コストというのは下がるはずです。そのため、第4四半期においては、新しいデータセンターのコストというものも、クラウドワンに関して発生しておりました。
はい。ありがとうございます。そういう意味では、この第4四半期っていうのは、ある程度ちょっと突出した金額で、新年度に関しての四半期を考えたときには、この第4四半期の水準には簡単にいかなくて、第4四半期以外のところで増えていって、結果緩やかな伸びになる。そんなイメージでよろしいでしょうか。
そうですね。もっと効率上がっていく見込みですね。今も説明したように。はい。
じゃあ、このデータセンターの初期投資みたいなものっていうのは、今後、 まあ、今年来年、ちょっとこう2、3年考えたときに、また再び訪れるものなのか、それとももう当面は、ほぼほぼ準備は済んだって、どっちの解釈ですかね。
この後、重要次第ですね。最近、その、ジオセントリック、まあ、データの管理ですね。国のデータ、国から外出ちゃダメとか、その考え方強くなってますので、まあ、その対策としては、我々としてはもしかしてもっとですね、地域のデータセンターを増やさなくてはいけない。で、その費用はちょっと膨らみますけれども、一方ですね、その代わりにもっとその政府系の大型案件も取れる期待もございます。
はい、わかりました。ありがとうございます。以上です。
ご質問ありがとうございました。では、次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除された方は会社名とお名前を頂戴してからお話しください。
SMBC 日興証券菊池です。二つお願いしたいんですが、一点目は今の田中さんの続きになるんですけども、一部ですね。で、今期ですね、費用が、総費用が200億円くらい。まあ、細かく言うと202億円くらい増えることになります。まあ、為替がですね、影響してるんで、まあ、8掛けとか9掛けしなきゃいけないような気もするんですけども、まあ、多分、それでも200億円近く、増える感じなんですね。その内訳を、まあ、細かい内訳って多分作られてないような気がするんですが、なんとなく教えていただけたらなと思います。で、クラウドのところ、今の確認ですが、例えば、第4四半期で58億円くらいありまして、まあ、かける4倍すればですね、230億とか、そんくらいになると。で、緩やかに伸びるとすると、もう250、60になって、それだけで100億円近く伸びるという、かもな、なんていう、と、懸念というか、そういう可能性もあるんですけど、今のご説明だと、この58億円には、一時費用がだいぶ入ってるんで、その、かける4してはいけないと。で、年間ベースで見て、緩やかな伸びなのか、この第4四半期ベースに緩やかな伸びなのか、そこを教えていただけるといいなというように思います。この費用について、この、費用の全体の増加200億分の内訳と、そのクラウドについてもう一回ちょっと補足的に教えていただけたらなというのは1点目です。
はい、まず1点目はですね、第4四半期のクラウドコストのかける4はちょっと多い方に行ってしまう気がします。だから、まあ、緩やかに伸びてきますけれども、クラウドだけで100億円ぐらい費用は膨らむことは持ってないですね。で、次はですね、増えるのは人件費です。で、人件費はですね、人も採用していくし、あとは既存の最近ですね、すごいセキュリティ業界とですね、ホットの業界でですね、相当、他の競合先さんとかですね、その誘いとかあるとか、ある程度、コンペンセーションのこともですね、マーケットの、コンペティティブネス考えて調整しないと、まあ、その分もちょっと膨らみます。で、あとは、営業活動もですね、今までは結構ゼロに近いだったんで、それも増えていく。で、この3つですね、ファクターとしては。で、その中に何パーセントどっか出てくるは、まあ、そんな細かいことを我々、持ってないことはないんですけど、そこまで出してないんですね。
なるほど。結構200億って結構な伸びになるのでですね、まあ、クラウド費用が伸びて、まあ、最近そういうのもあるような気もしますけど、これまでとはちょっと違う次元で費用を増やしていくというような、ことでこういうご計画って感じなんですね。おそらく。そうじゃないとこうならなさそうな気がする。
そうですね。やっぱり売上の伸びも、前よりですね、違う伸びじゃないですか。だから、やっぱりお客さん獲得するときはちょっと費用膨らみますね。で、今度お客さんに一回入ってくると、その丸い、リスクライフサイクルですね。そこに一回どっか乗っかってくると、それを回すのはそんなに費用かからない。だから、その結果というのは2023年の話かもしれないですね。
了解です。
ここからも、補足します。はい、なんか、先ほどの田中さんの話であったりとか、今、菊池さんの話のところで、少しその、特にクラウドコストのところの、多いところがこう増加するんじゃないかみたいなご懸念が多少終わりかと思うので、補足させていただきますと、まず、今年の今回のガイダンスの中で、 一番多く増加するところは、先ほどのネギもご説明した通り、人件費になります。これが、ほとんど増加の実態の部分のほぼ、かなりの部分ですね。で、これは、今回、プリギャップがものすごく Q4 で伸びたのも、少し証拠になると思うんですけれども、我々のエグゼキューションが、すごくお客さんに刺され始めたと、パフォーマンスが出始めたっていうことの、自信とともにですね、よりここは投資すべきだろうというところで、人員の増加っていうところを中心にですね、人件費が増加する。これが一番大きいところになります。で、二番目は、先ほど、オミカのご説明も申し上げた通り、日本のコンスーマーのモバイルチャンネルっていうのは非常に今伸びてて、これ私も個人的にまだ伸びるんだっていう印象があるんですけれども、今年2022年もこれ継続的に我々としては伸びるというふうに思ってまして、それに応じた伴う外注費ですね。これが増加するというようなところが2022年にもコストの増加の次大きいところになるかと思います。で、マーケティングですね。それでも申し上げた通り、ウィズコロナ、アフターコロナのところでアクティビティがちょっと増加していくだろうと。イベントも増加していくというところで、マーケティングコストも増加するというところが、3番目ぐらいになってくると思います。で、同じぐらいのところで、このところ会計的なところのご説明になりますけれども、昨今我々、SaaS 製品をどんどん開発しているということで、このコストのかかり方が最初からソフトウェア資産になってですね、で、それが焼却になって、今度費用に落ちてくるっていうところが、特に2021年の時には、この頭の部分が軽くなってですね、最初からソフトウェア資産 BS に行って、PL の部分は徐々に増えてくるっていう効果が大きかったんですけれども、これが一巡して、言ってみればそのベネフィットが2021年は我々受けてて、2022年は平準化するというところで、そのソフトウェアの焼却費が増加する部分っていうのが、多分、2、30億ぐらい。増加してくると思います。これ会計的な要因の部分ですね。っていうのが、先ほどマーケティングコストと同じぐらいちょっと増加してくるっていうふうに我々としては考えています。あと、これは小さいのかもしれませんけれども、ティッピングポイントのグッドウィルの焼却ですね。がギリギリ2021年は2ヶ月分ぐらいあったので、多分10億強、11億ぐらいあったと思います。で、これも、剥落しますので、この部分で増額すると。で、随分細かいご説明を申し上げたんですけれども、多くは、人件費ですね。一番、これまでクラウドコストばっかりが増加してて、次人件費っていうのが2021年の、予想の時にお話しした内容になりますけれども、クラウドコストは非常に今、ご説明した中に出てこなかったぐらいですね。非常に緩やかなっていうような、2021年と2020に比べて、さほど増加していかないっていうぐらいの予想で考えています。ちょっと細かくなりましたが、以上です。
ありがとうございます。2点目なんですが、トップライン、プレギャップ好調ですので、トップライン、今回強いご計画でも、そうなるんだろうなと思うんですけど、ちょっと確認させていただきたいのは、例えば US のドルベースの、売上高、コストギャップはですね、で、終わった期横ばいで、第4四半期も横ばいで、で、エンタープライズですね。そのポストギャップになかなか落ちてこないな、というように思ったりします。で、プレギャップも大型案件での影響でっていうこともあったりしましたので、で、ポストギャップのですね、この売上高が今回強い計画入ってらっしゃいますけど、これはもう2Q あたりから、そんな感じに、多分なる、という感じなのかと。で、あとその、プレギャップとポストギャップの、この、なんでしょうね、その US とかの差。なんかちょっと、いつ頃ポストギャップがガンガン伸びる感じになるのか、教えていただけたらな、というように思ったりしてます。トップラインについて。あとその、日本のエンタープライズも、売上高伸びていないので、ちょっと、その、北米と日本の、その、ポストギャップについてコメントいただけたらなと思います。
バラさんお願いします。
僕ですか。
ポストギャップの、ポストギャップの専門家。はい。
四半期のちょっと推移のところに関しては、我々、年間でちょっと作ってる部分もあるので、その配分は、ちょっとわかりにくいところあるんですけれども、ただ一つ言えるのはですね、今回、ネギの説明資料の中でもお見せしているように、繰延収益ですね。 繰延収益の残高が格段にステージが上がっていると思います、Q4 で。で、これまでにないぐらいの額ですね。しかも増分として、前四半期からの増分としても、多分、私が見ている中で言うと、これまで見たことがないぐらいの増分になっています。そう考えると、そこからの繰延収益の貢献ですね。まあまあ、菊池さんおっしゃるように Q1、Q2 ってところからに、ここからも多く出てくる形になりますので、それも踏まえるとですね、トップラインの伸びっていう部分が多分皆さんのご予想よりも今回は高くて、で、利益は出てないなっていう数値になってるかと思うんですけれども、もうコストはそんなに出てこないだろうなって思ってらっしゃってるところに対して我々はさらに投資するっていう状況になってますので、利益はまあ落ちる形になってますけれども、売上がこう強くなっている部分は、もうすごく、我々としてオプティミスティックっていうわけでもなく、この繰延収益の残高の増分を見ていただければ、それなりにリーズナブルな予想になっているっていうふうにお分かりいただけるんじゃないかなと思います。
うん、了解です。まあ、その今期のご予想は、その、まあ、その、そうですね。あ、わかりました。まあ、ちょっとまた、ゆっくりいろいろ教えていただけたらなと思います。ありがとうございます。
質問ありがとうございました。では、次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除された方は、会社名とお名前を頂戴してからお話しください。
こんにちは、シティグループ証券の鶴尾です。どうぞよろしくお願いします。私も尿をお願いいたします。まず1点目、SaaS ビジネスで、まあ一般的に議論される、加入者数のトレンドとか、ARPU のトレンドとか、まああまりないと思いますけど、解約率のトレンドとか、方向性だけでも教えください。お願いします。
まずね、ARPU、加入者っていうのは、一応我々サブスクリプションお客さんの推移は開示しておりますので、大体それでイメージ把握できると思います。はい、で、ARPU自体は、これお客さんの規模が結構違いがありましてですね、その平均取ってもあんまり意味なじゃない、ないんじゃないかなと思ってます。で、あとは、その解約率はですね、もちろんだんだん、改善してますけれども、そこも我々として開示する前は、ちょっとどんな定義で、解約率っていうのはですね、何を解約のデフィニッションになるのとかですね、ちょっとこれは内部で今、検討しております。まあ、そのうちにですね、いつか開示したいと思っております。
はい。
前より改善してます。
はい。わかりました。二つ目は、もうちょっと長期で見たときにですね、先ほどの菊池さんの質問とも重なる感じがしますが、まあ、今期のガイダンスは、まあ、会計利益的には、またしても、営業利益率が低下すると、まあ、いう見通しになっていらっしゃいます。こう、サブスクリプションの売り上げが大きく貢献し始めて、この利益率が安定するのは何年のことと、今の時点ではお考えになっていらっしゃいますか。来期ぐらいでは安定されるものでしょうか。それとも、まあ、競争環境など鑑みると、もう少し時間かかるものなのでしょうか。
これは、投資する、オポチュニティ次第ですね。というのは、もちろん今日利益の議論は非常に当然のことだと思うんですけれども、一方ですね、例えばずっと赤字出してる会社はものすごい時価総額ついてるのは、なぜでしょうかと思うと、やっぱり成長してるからですね。ちょっと我々としても、売上伸ばすために、投資しなくていけない時期来ると、ある程度利益犠牲しなくていけないですね。だから、いやいや、利益も出して、配当払いながら競争すると、これ非常に難しい状況でございまして、まあ、その辺ですね、我々としてどこに投資してるで、その成長どのぐらい見えてるのか、それは見せながら説明したいと思いますので、今のところは2023年に絶対利益率が改善するよりも、そのバランスですね、成長と利益のバランス取っていきたいと思います。
はい、ありがとうございました。
あとごめんなさい、1点いいでしょうか。今、そうですね、鶴尾さんがご質問されたのが、四半期の利益の利益率だったりのブレっていう話であればですね、多分これはしばらく今後も続くと思います。それは、従前からこう説明している通り、特に Q2 と Q4 が利益が非常に出にくい状況に我々としては構造を持っておりまして、一つは我々上期と下期に、従業員向けに対してですね、まあ、この SaaS のメトリックスだったり、いろいろなメトリックスで、その実績に対してボーナスを支払うという制度ございます。で、これが、出るか出ないかわからないものは、引当金っていう形で積むことができずにですね、支払うことが決まった時に、ドンと丸ごとワンショットでそのクォーターに上げる形になります。 なので、この Q2 と Q4 は上期と下期のそのボーナスを測定するタイミングですので、その時にボーナス、まあ、今回もそうですけども、実際出てまして、利益を悪化させるっていう効果がございます。で、ネギのご説明申し上げている通り、プリギャップっていう数字ですね。プリギャップが伸びた時には、それに対してのコミッションが相当支払われる。これ、コミッションはワンショット。で、売上の方は、繰り延べ収益に先ほどからのご説明している通り言ってですね、その交代に対する売上の寄与は非常に小さいということで、バランスが非常に歪なものになると。いうことで、コストは出るんだけども、ほとんど貯金に回ってて、見た目のフローは悪いということが、特に Q4 は起きやすいのが、ここ数年ずっと起きている状況で、この構造はですね、多分変わりませんので、なんか Q4 だけ利益率が悪化している。で、Q1 が利益率が改善しているっていうことではなく、多分年間で見ていただいた方が、我々の今現状を表していると思いまして、で2021年の通期と、まあ、2020の通期っていうのはほとんど利益率変わってないっていう状況になりますので、その点で年間で見るとそんなに変わってない。でも四半期ではデコボコしているっていうような構造にあるというふうにご理解いただければと思います。以上です。
はい、参考になりました。ありがとうございます。
質問ありがとうございました。
I'd like to add just one comment about the cost side. I think
コストに関して一つコメントがあります。日本ではそうでもないかもしれませんけれども、特に北米などでインフレが高いというふうに予想されております。そのため、人件費も我々の方ではもっと、社員に対してそのインフレに応えるためにより多くの報酬を出さなければならないという状況があります。そこで、そういった意味で、投資とかあるいは人件費というのがこういう形で増えるわけです。
And partly is just the whole power inflation concern.
まあ全体的にそのインフレ懸念というのがあるわけです。
はい、おっしゃる通りですね。ありがとうございます。
ご質問ありがとうございました。では次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除された方は会社名とお名前を頂戴してからお話しください。
あ、すいません、みずほ証券の堀です。私も2つお願いします。1点目はプリギャップの第4クォーターの日本と北米米国のプリギャップについてこういう数字になった背景をもう少しご解説いただけますでしょうか。まあ、日本またプリギャップ伸びとしてはいい数字が戻ってきたんですけど、まあ、従来ずっとご説明されてた、パブリックとかのところの、まあ、反動源が一巡してきて、エンタープライズ全般的に好調になってきたっていうお話なのか、さっき、言及もあった、まあ、モバイルのところ、コンシューマーのところが、何かこう強い背景があったのか、っていうところ、コメントいただけると助かります。あと、北米もちょっとこう2四半期続けて2桁増だったものが、為替除くと 6%、7% ぐらいになっていて、少しこう減速しているようにも見えるんですが、これはこう、そういう捉え方しなくていいのか。1ミリ、100ミリオンとか水準としては超えてるのであんまり心配しなくていいのか、何か、特徴とかトレンドの変化があれば、それも含めてコメントください。よろしくお願いします。
北米の答え、私のからで、三河の方から、日本の話で、まあ、北米の方はですね、まあ、6、7% の、ドル建ての成長は、まあ、とりあえず続くではないかなと思っております。で、他の地域に比較して、北米の方は、まず、競争はちょっと激しいですね。あとは、我々のセールスプレゼンスも比較的に、小さい。他の、我々の競合先の、これはもう、ホームカントリーになりますので、非常に大きい規模で、営業部隊を持ってますので、その2つですね。まあ、でもこれからも北米の方が伸びていくと見込んでおります。
日本の方をそうですね、プリギャップの方で振り返ってみますと、まあ、コンシューマーに関しては実は2021年度過去最高の売上金額をコンシューマー示しています。非常にいろいろね、激しいコンペティターの状況もありますけども、で、PC シップメントは少なくなったりして、店頭の方が落ち込んだりとはあるんですが、おっしゃる通り、 すごい勢いでですね、まあ、モバイルチャンネル、ドコモショップ経営したところがぐんぐん、新しい形でのですね、ビジネスモデルが伸びてまして、もう右肩急カーブで。で、そこで、コンシューマー全体のプリキャップ Q4 もそうですし、で、通期でも過去最高の売上金額を達成しました。で、コマーシャル側なんですが、Q4 に関して、まあ、昨年比べて、もちろん、ガバメントの方は順調にいってます。ただ、大型はなかったかもしれませんが、ただ、通常の企業系の方でも順調に、Q4 の方では2桁成長、新規ユーザーの方では2桁成長を達成してますし、そういう意味では、日本においては、お客さんの数を減らさずに増やしていってるっていうのが、コマーシャル側のは顕著に上がってきてると。で、コンシューマーは、まあ、昨年、対策に比べるとギリギリございますが、リテールの落ち込みをおっしゃる通り、すいません、ちょっとコストがかかってはいますけども、モバイルチャンネルの方に伸ばして、で、22年についで言うと、そのモバイルチャンネルが、さらに増加、増える予定にもなってまして、この、先ほど、ハバラ、前申しましたが、すいません、もっと携帯販売店チャンネルの売り上げは伸ばしてしまいます。22年。はい。
なるほど。すいません。一点だけ確認ですけど、ネギさんの先ほどのコメントは、だいたいこの6、7%、10% 弱ぐらいのところが、今後の北米のプリギャップの、まあ、心地よい成長率っていう感じでいいんですか？
今年の話ですね。で、それも年間ですので、まあ、四半期ごとちょっとデコボコあると思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。で、2点目はですね、ちょっと改めて自社株買い今回された理由をもう少し、詳しく教えてください。まあ、機動的な資本政策っていうのもリリースには書いてあったんですけれども、どうなんでしょう。まあ、中国の売却益とか一過性なので、前期ですね。まあ、そこのところも含めて、当期利益のガイダンスはこう減益になっているので、まあ、その辺のこう、減配をどうしても皆さん想起してしまいますので、まあ、その辺に何かこう一定のケアをしたかったっていうお話なのか、このちょっと自社株買いの意味合い、もう少し、補足をいただければありがたいです。
まあ、我々としては株主還元政策としては配当は第一ですね。でも、過去の数字も今日のスライドにも出たんですけども、まあ、我々としてたまにですね、それプラスアルファの株式売却、市場からですね、自分の会社の株式も買ってますので、まあ、その続きで今回もちょっと、やった方がいいじゃないかなと思ってて、それだけですね、配当金の支払い額に比較すると、そんな大きい金額ではないんですので、まあ、ここは、そんなに深い意味がございません。まあ、トータルでですね、自社株買いと、あとは、配当の支払い、この二つ合わせると、まあ、株主さんから見ると、まあ、会社のキャッシュどこ行ってるのか、まあ、そこはほとんど 100% の株主さんに戻ってる。そんな政策です。
なるほど。じゃあ、トータルペイアウトのところを、まあ、見ておられて、そこを重視してると。
まあ、そうですね。別に 100% 保証してるわけないんですけれども、一応、我々の考え方というのは、会社から出てるキャッシュってやっぱりね、株主さんの方戻るべきですね。だから、配当も払ってない、会社どこ行っちゃったとかね、他の会社だけ買収すると、まあ、絵は前言ったように、自分の会社のキャッシュと他の会社の株主さんの方行ってるじゃないか、と言われるとしては、一切そんなことはございません。
はい、ありがとうございます。
ご質問ありがとうございました。では、次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除された方は会社名とお名前を頂戴してからお話しください。
あ、すいません。三井住友リユースアセットの渡辺です。ありがとうございます。聞こえてますでしょうか？
はい、聞こえてます。
今回先ほど費用増の要因として、まあ一番大きいものが人件費というコメントをいただきましたので、確認させていただきたいんですが、終わった期に関してですね、期初だとその400名、増加を計画されてますと。で、確かサードクォーターの時には、今ので堀さんの質問に対して、全然、要は未達じゃないかって話の中で、いや、取りますっておっしゃられて、結局49人しか増えなかったという実態がありますと。 事実がありますと。で、今期、まあ、人件費、大幅に、積みましたご計画ということなんですが、まず、計画上ですね、何人増やす計画になっているのかというところとですね、あと合わせて、その、増加の分の、処遇改善の分と採用増の分で分けると、まあ、何対何ぐらいなのかというところ、あと、その実績としてですね、まあ、350名近く、未達になったわけですが、それが例えば、中途採用、新卒、あと離職で、さらにその離職率がどういう推移だった結果、こうなったのかっていうところの分析もですね、合わせてしていただけると、幸いです。よろしくお願いします。
まあ、そんな地域別の、まず離職の話からすると、地域別の結構差がありますので、まあ、その平均出しても、意味あるのかどうか疑問ございます。で、一応なぜ我々として見たってなったのは、これ離職率は高くなっているよりも採用は計画通り進んでない。今日現在もですね、例えば2020何人採用しますか、今日現在も400人前後のオープンポジションがございます。だから何もしなくても、もしその人が見つかると400人は会社に入るはずですね。でもそんな簡単にその人を見つからない。それからもちろん離職率もですね、ゼロではないんですので、もう辞めてる人たちも補充しなくちゃいけない。だからトータル的に、まあ、数百人ぐらいは我々としては純増を目指してますけれども、結果としてはですね、一回言っちゃったからもう何でも、誰でも採用することはございません。だからもし計画通りいかなかった場合は、その分は人件費は上がらない。でも我々としては、さっき申し上げましたように、今日現在も400人のオープンポジションがございます。
あ、なるほど。ということは400名増員の分の人件費をご計画に織り込んでいらっしゃるということですね。
少なくても、それプラスアルファ取りたいんです、
ね。あ、それプラスアルファ取りたいし、かつ処遇の方も改善 してますんで、ということでよろしいですか。わ、はい、かりました。すいません。ありがとうございます。